大橋と
片山慎吾の
台湾は
今年も今年
もその関連なんですけどね、
はい、
まあ、相撲の関連ですわ、
はいはい、
あのちょっと今日ね、あの父の仕事を手伝いにね、
はい、
行ってたんですけども、はい、その納骨ですわ、いわゆるお墓の下に骨を納めるという、そこの住職さん、
はい、
ね、ちょっとあの一子さんっていうんですけど、
はい、
あのの人じゃないよ、
じゃない一子さんね、はい、
うん、
はい、
どんだけの人じゃないよ、
うん、はいはい、
その人が、はい、まあ、住職で、
うん、
なんか相撲はちょっと話して相撲好きなんですよって話して、好きなんですかみたいな感じで、お好きなんですけど、うち引き取り来ますよって言って、
ほう、関取来ますよ、
その時呼びますわって言ってくれて、
あら、
はい、それは、まあ、そうなんですかって、
はいはいはい、どなたが来られるんですか、
ね、琴将棋関ですって言うんですよ、
あらあら、
来ますよって言って、あ、そうなんですね、僕ね、あの恥ずかしながら行事ものまねやって、勝ち名乗り琴将棋なんですって言ってもう琴将棋からもう他に帰れないんですよ今もうもう引退したらどないしようかなと思ってるんですわっていう話してて、
面白いな、はい、はい、
だからそのうち会えるかもしれないというね、
すごい、いや、やっぱりあのなんかやり続けてるもんですな、
そうですね、ゲストに出てもらえるかもしれないですよ、
本当に
初大魔王初、
恐ろしいですわそれはもうまあでも本当にともあれですよ、
はい、ともあれです、
やっぱりあの未来があると、
そうです、
前を向いてやってたら、うん、そういうことがあるんですね、
うん、あります、では北の富士さんにああいうふうにも近いよ早よ早よ会わなあかんからね、もう、
まあ、
うん、
やっぱりね、
それはもうちょっとあんまり最近酒控えてんだよって言われたら、うん、もう飲み捨ててもらおう思ったのにと思うかもしれない
まあまあね、うん、そうですね、まあまあまあまあまあ、あ、そうですか、
はい、
ただでもそんな運動縁があったんですね、
ね、すごいなと思って、
いや、そりゃすごいわ、うん、ほんまにそうですか、それはまた納骨に行った時にっていうところがなんかすごいね、
そうですね、はい、ね、今日まあずっと雨やったんですけど、今日何か知らんけど快晴やったし、
いい天気になりました、
うん、
はい、収録日は
快晴、
快晴です、
快晴どうやったかなまあいいんですけど、まあそんな相撲関連の話でしたが、
はい、
そうですね、最近どうですか大橋さん、なんかあのその走ること以外になんかハマってることみたいなないんですか、
う
ん
う
ん、
最近走ること以外にハマってることっていうことでは、まあやっぱ走ることに、まあ、うん、そうですね、趣味的にハマってるということでは走ることぐらいですね、やっぱり
もうなんかもうあれ、じゃあ自宅にじっとしてられへん感じだった、あ、もうなんか依頼してきた走ろうみたいな感じの、
うーん、まあ土日はね、うん、あの日中はなんか走ろうかなって思うことが多くて、
はい、
やっぱりあの自分でもなんでこんな暑いさなかに出て行って走ろうとするんかなと思いますけどね、
あの雨の日は、
雨の日は控えるようにしてます、
はいはい、
やっぱもう風邪ひきたくないので、
そうですね、
もうやっぱりちょっとだから梅雨時期に入っちゃったんで、
うん、
走る頻度っていうのは減っちゃうかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ただでもやっぱりあの1週間何もせずにっていうのはもう気持ち悪くなるので、
はいはいはいはい、
やっぱりもうあの週のどこかでは走るようにしてますね、
なるほどね、
それがまああの趣味らしい趣味ぐらいですかね、
はあはあ、そのあれあれ、ほんでそのアフターケアに絶好調言ってるわけですね、
ああそうです、まあ、それもありますね、うん、2週間に1回の頻度でありますけども、
はい、
まあ、あのプラス整骨院さんですね、はいはい、
京橋店の
京橋院の
踏切のマット横にあるやつね、
そうです、あの開かずの踏切、
開かずの踏切、あ、開けへんとき30分ぐらい開けへんからねもっとかな、
まあそれは盛りすぎですけど、うん、ほんまに開きませんからね、
開けへん、
ほんまに市議
だってあの、まあ、学研都市線っていうね、
はい、
JR の東大線とも言われてますけど、
ええ、
あれあるんですけど、
はい、
あれがね、そのそこの駅、京橋の駅に入るんですけど、
はい、
もうあのその学研方面から来た電車が、
はい、
もう歩くより遅いスピードで、
はい、
ダッダンダッダンってくるんですよ、もうみんなイライラして
本当に、
でこっちの学研の方に向かう電車はまだホームにおるわけ、はい、ホーム見えるからね、
はい、
おるわけ、もう動けへんし、
はい、
でそれ過ぎたらまたゆっくり来おるし、うん、でもうその間にね、あのみんなあのあかんねやろけ、踏切食うっていきよんね、
まあそうですね、
ひかれる思うけど、
まあ、いやいやいや、まああの人間はね行きますけども、はい、あそこ本当に車も含めて立ち往生してしまいますからね、私まああのそれこそ通勤路なのであそこが、
うんうん、
もう毎朝毎朝引っかからないことを祈りながら言ってますけども、
あれもう一個向こうの、はい、 細いとこが、はい、の方がすぐ開くみたいよ。
あ、そうですね、うん、
フローソンとか出てくるやつね。
そうですね、うん、そっち側は確かにすぐ開くみたいですけど、まあ、何にせよでもやっぱりあれ本当は、はい、なんでこのシギタの踏切話になってるのかよくわからないですけど本当は地下に潜らせるとかしたらいいんだと思うんですけど、すぐそばが川なので、はい、できないんでしょうね。
そうそうそう、あそこね交換なる予定なんですよ、ほんまは
ずっと。そうですね、う
ん、あれ予定ずっと、もう立ち退きとかいろいろ問題あるから。
そうですね、
今できてへんねんけど、
周りもだからどうしても住居とかもありますし、景観とかの問題もあるので、そう簡単に応用するとできないんだろうなと思うんですけど、まあでもやっぱりあそこの敷田の踏切だけは絶対に JR 西に苦情がいっぱい行ってると思うんですけどもね。
どないかせなあかんと思います、はい、あそこだけ
本当にどげんかせんといかんと思います、
ね、いかんね、それね、
何の話、
まあ、プラス接骨院の話。
そう、接骨院にも行ってですね、まあ、2週間に1回メンテしてもらってっていうところで、はい、まあだから走るようになって、はい、で整骨院に通うようになって、まあしんどいしんどいと言いながら、こと走るということに関しては30代後半から40の頭にかけてですよ、割合になんか戻ってきてるなっていう感じがしますね。
やっぱりな、運動せなあかんなと思ってるんですよ。
はい、
はい、で、まあ、ちょっと自分も時間ができ始めたっていうんで、
はい、
まあ、運動しようかな思いながらもなかなかできない状態でありますわ、
はい、
でどうしても座ってる時間が長い感じになるんで今度は、はい、だからね、その合間にねちょっと漫画本読んでるんですよあかんねんけど
、はい、
あかんねんで、
はい、
いやいや、あかんねんけど、まあ、ちょっと、まあ、授業中に漫画本見るみたいなもんですわ、
はいはい、
ね、で漫画本見てたらめっちゃはかどるんですよね。
ほう、はかどる。
でそれ覚えてんのか言ったら、まあ覚えとるわけですよ。
ほいほい。
で、まあ、ちょっと、ちょっとなんか眠たなってきたなと思ったらちょっと横なったり、
はい、
なレム睡眠みたいな感じになって、
はい、
睡眠学習って昔流行って結構頭入ってたりするんですけどね。
もうまあなかなかさすがですね、うん、なかなかできないですよそれ
ね、はい、まあ、そういうできる状態にあるんで、はい、まあ、それでそのなんやかんやで、はい、そのやっとるんですけど、その漫画ですわ。漫画最近ね、
はい、
クオリティ上がってるなっていう話をちょっとしたいんですけども、
はい、
まあ2,3 紹介するんであれば、今ちょっとアニメ化、まあ漫画ってちょっと好きなやつね、今見たやつでアニメ化してるやつで、
はい、
7つの大罪ってあるんですけど、
はい、
ね、その7つの大罪っていう原作者の鈴木さんっていう人、
はい、
はもともとジャンプでデビューしてるんですよ。
ほうほう。
で7つの大罪はマガジンなんですね。
はあ、なるほど。
で、まあそれもおるじゃないですか、そういう人は。
まあね、
まあ普通おるんですよ、
はいはい、
で7つの大罪、その鈴木さんはジャンプのゴルフの漫画でデビューして、
はい、
でゴルフの漫画が打ち切られて、
はい、
で次やったんですけどまたあかんかって、
はい、
で次やってまたあかんかって、次ね小学館サンデーの方行った、
はい、
サンデーの方行って連載始めたんですよ、
はい、
すぐ打ち切られて、
はい、
でもうちょっとどうですかね、もやもやした時に次チャンピオン行きはったんですよ、
はい、
チャンピオン行ってもうそれもまたあかんかって、
はい、
でもうもうこれは最後やと思って、
はい、
最後は思ったか知りませんよ。
まあでも普通は週刊の少年の、まあ、4大使ですよ、チャンピオン含めて、
はいはいはい、
で最後ですよ、だって今の話聞いたけど、
は
い、
マガジン来て、
はい、
ついにデビューですわ。
ここ
デビューっていうか大当たり、
バンと
バンと大当たり
来ましたと。
でこの人のすごいとこは何かって、はい、まあ、その、まあ、少年誌を全部そうなめしてるっていうとこと、
はい、
で当初アシスタントを雇ってなかったっていう、だ鳥山明先生の最初と一緒なんですよ、はい、鳥山明さんは結局雇って、はい、便利やと思ったんですけども、はい、こんなのアシスタントを雇わないでするなんてちょっとできないよって言われた時にこうカチンってきたらしくて、やったろやんけと思って一、はい、人で全部やりはって。
なるほど。
でその筆地筆っていうかなんか遅い人と早い人はおんねんけど、はい、もうすんごい早くて、
はい、
週刊連載で一人で連載してんのに、
はい、
7日間じゃないですか、1週間って、
はい、そうですね、
ちゃんと2日休んでるっていうんですよ。で1回も原稿落とすことなくのずっと入れてるっていうんですよ、7つの大罪ね。すごないですか。今でもね、なんか奥さんがアシスタントしてるらしいんですけど、はい、そのアシスタント奥さんがしてる作業はもうベタ塗りとかそんなばかりなんですよ。だから全部背景とか全部その人が書いてるっていう。
そりゃすごいな。
すんごい早いらしい。
あ、
うん、で小田先生も早い、ワンピースのね、小田栄一郎も早いって言われてるんですけども、最近ちょっと休みがちなんです、
は
い、
なるほど、
うん、
まあやっぱり 書く速さっていうのはね、それも天性のものみたいな話を聞きますから。
あれはもうどないしようもないですからね、
だからかつてものすごい速いと言われたのはやっぱり石森章太郎さんがものすごい速さだったって、手塚治虫さんも速かったって言われますけど、だからまあ今名前を出したもう本当レジェンドの人たちは何本もね、あの週刊でも連載されたみたいですけども、とはいえですよ、今の商業ベースは大変だと思うので、
そうです
それを思うとですよ、一人で、奥様がちょっと出たるいとかされてるとはいえですよ、それをほぼ一人でされてるということであれば、
されてて2日ちゃんと休むっていうんですから、
恐ろしいですね。
これがすごいですよね。
そう、あのアシスタントをやっとで、休まれてるというかちゃんとしたペースを守られてるということで思いつくのは、まあ、秋元治さんとかね、あと荒木宏彦さんとかっていう方たちはもうまさにそういった生活を送られてたみたいですけれども、送られてるみたいですけども、すごいですね。
すごいです、ほんますごいと思って今ちょっといろいろ見てるんですけども、それもアニメ見てるんですけども、まあ、その人の漫画もそうなんですけど、今ちょっとそのジャケ買いみたいな感じで、
ジャケ買い、
ちょっとちょっと中身を見るみたいなアマゾンでできるんですよ。それちょっと見た時に、あ、これちょっと読んでみたいなと思ったのがジャガーンってやつがあって、
ジャガーン
って
、おじゃがりこみたい、
そうジャガーン、何これって、最初
キャシャン、
最初の方見たら、キャシャンみたいでしょ、全然伸ばす棒としか打てないから、打てないから、ね、全然違うから、それだ、誰かも言ってん、それ突っ込んでん、それ同じ突っ込みしましたわ、
はい、
ガシャーみたいですね、それ伸ばす棒としか打てへんから、ね、
じゃが
ん、その最初のみたいな、なんか変哲もない話なんです。
はい、
でなんかこう途中からバッてマッハで展開していくんですけども、ちょっと面白いと思って見て、今4巻まで出てるんですよ、全部買い揃えて、あの中古じゃない、じゃがん中古やったかな、買って、で面白いな、読み終わったな、次なんかあるかなと思ったら、あのボイチっていう人がいて、その人が連載されてるのがそのオリジンっていう、まあ、ガンダムじゃないですよ、オリジンって人はガンダムしか出てこないんですよ、検索したら、まあ、ヤフオクとかでオリジンって言ったらガンダムみたいに出てくるんですよ、安彦よしかみたいに出てくるんですよ、いや違うからって、あの喧嘩した2人じゃないからって、俺のガンダムこっち、俺のガンダムこっちみたいな喧嘩した2人じゃないからね、
オリジンはでもロボット漫画じゃないの？
じゃあ、まあロボットっていうかサイボーグですね。
ああ、ということですか。そうなんですよ。オリジンの名前が出て、ああと思ったのは、まあ、私たまにあの将棋のね、あのニコニコ動画とか見てますけど、あのアニメオタクの棋士の方がいらっしゃいまして、高橋道夫九段という、もう当年とって58歳ですか。
58歳、おお、俺の10個上や、近いわ。
そう、58歳の棋士がいらっしゃるんですけど、ものすごいアニオタなんですよね、ものすごい強い棋士なんですけど、アニオタっていうね、よう分からん人がいて、その人が名前を挙げてたのがオリジンでした。
ああ、そうなんですか。
はい、
ですね、まあ、オリジンっていうのはですね、まあ、なんていうんですか、あの人間の中にですね、人間
高橋道夫九段の名前出したら加藤一二三九段が出てきましたけど、
そうなんですよ。ほんでね、その、まあ、そういう漫画が面白くて、まあ、すっごい絵が綺麗なんですよ。多分これすっごい時間かかってるやなって、まあ、多分閉館誌かなんか、閉館誌、閉各週の本やかななんかやったと思うんですけども、それで書いてあるんで、もうすんごい綺麗、綺麗なと思って、この人は他の漫画もなんか書いてて、でそれがね、何やったかな名前ウォールマンっていう殺し屋の漫画が書いてるんですよ。
壁男、
でその漫画も買ったろう思って買って、なんか見たけど、ちょっとセリフ多いからちょっと嫌やなって。セリフ多い漫画嫌いなんですよ。
ほう、
なんか読むのめんどくさになるでしょ。
まあ確かにね。
でね、いろいろ僕もあの漫画持ち込んで編集者にいろいろアドバイスもらった、もうセリフ多いのダメよって、セリフで全部説明つけようと思うのはもう漫画じゃないからって。
なるほどね。
まあ、絵で説明つけさなあかんから、
まあ、そろそろ
セリフは少なめ、描写をその分かるような描写にっていうのが、 的確なアドバイスやったんですけど、
なるほどね、
まさかあのセリフの多いやつってあんまり、まあ仕方がなくセリフ多い時とかあるよ、
うん、まあね、
なんかデスノートとかそのなんかいろいろこう精神的なやり取りとかあるじゃないですか、
まあまあそらね、
うん、そういうのはまあしゃあないねんけど、うん、その普通になんかこう講釈ばっかり書いてる漫画ってあんまり好きじゃなくて、うん、はい、まあそれにちょっと近かったからちょっとがっかりしたな、でも絵綺麗なと思って、うん、もうなんかこの女の人このその人描く女の人がごっつエロいなぁと思って、
おなるほど、
見てたんですよ。ほんでそんなそしたらあの奥高司こえ高野さんやったかな、そのあのガンツ描いてる人、
ガンツ描いてる人は、
うん、ガンツ描いてる人、
はい、
犬屋敷とか描いてる人の、
はい、うん、
あのギガントっていう新しく連載された漫画があって、
はい、
でついにガンツに続く G シリーズ第2弾みたいな、
なるほど、
G がつく漫画みたいなでそれをちょっと見たんですけど、まあ、ちょっと面白くて、
はい、
なんかそれ見てるんですけど、
なるほど、
それまだ1巻しかないんで、
なるほど、
どうなるんかなと思って、
はい、
でそんなやかんや見てたらちょっと何ちゅうか青年誌寄りのこう漫画なんで、
うんうん、
でそれ見てたらね、あの何だ、寸止めミルキーウェイっていう漫画見つけたんです
ほう、
まあ、ちょっと名前もすごいエロい感じじゃないですか、
はい、
まあ、確かにちょっと内容エロチックな、まあ、あのトラブルダークネス、トラブルとトラブルダークネスみたいな感じで、
はいはいはい、
あのなんとかそうのゆうこさんみたいな感じですわ、
うん、
あの感じでちょっとそんな、そんなことあるわけあれへんやんみたいな、
はい、
まあ、少年誌青年誌でありがちなパターンやけど、はい、まあ、そんな感じでちょっと、まあ、宇宙人と何かやかんいう感じなんですよ
、はい、
まあ、それもちょっと面白いんで見てるんですけども、
なるほど、
まあ、そんな感じかな最近面白い漫画って言ったら、
まあでもあのそんだけ読める漫画があるというのは素晴らしいことですわ、
うん、
はい、と思いますね、やっぱあの文化ですからね、
うん、
あのなんでしょう、海外のトゥーンではないんですよね、日本の漫画というのはやっぱり、
そうですね、
まあ、さっきあの石森章太郎さんのお名前出しましたけれども、漫画というのはあのよろずの絵だと、
はいはいはい、
もう本当にあの神羅万象をね、
うん、
あの描くというところで、
はい、
日本の漫画というのは非常に繊細だからこそ、
うん、
まあ、あのアニメという形あるいは漫画そのものという形で海外にも受け入れられるという、
ね、うん、
素晴らしいものですので、
まあね、最近その逆輸入アニメみたいなのがあって、ね、それもなんかちょっといまいちなんですよね、まあ、言っちゃ申し訳ないんですけども、
まあ、そうなっちゃいますよ、まあ、言っちゃうんですけどね、
もう全部そのパターン全部日本でやってるでっていう、うん、ような感じの内容なんで、いまいちやなと思いながら見てたんですけど、
まあ、
見てないわ見てないねんけども、はい、そんな感じかな、
そういうことですよ、まあまあまあまあ、やっぱりね日本初の漫画最高ですよ、は
い、そうですね、
というとこです、
ということで、まあアマゾンで買いましょう
はい、
You can come get some. あとね、
はいよ、
ちょっと最近っていうかもう年取ったらね、
はい、
もうなんでこんな植木鉢増えていくのこの家みたいな感じの家多いじゃないですか、
はい、
あ、まあまあ、ここじいさんばあさんおるなみたいな、
うんうん、
でなんか知らんけど、まあまあ、友達おれへんのかなんか寂しいかなみたいな感じになってくる、まあ、犬飼ったり猫飼ったりする人も増えるし、
は
い、まあ、なんかその一人がやっぱり寂しいっていうのがあるのかなと思うんですけども、はい、なんかなんとなくね最近ちょっと分かってきたことがあって、
はい、
でもちょっとねあのこうホームセンター行ったらホームセンター入り口にちょっと植木を
置いてある
でしょ、
置いてます、置いてます、
なんかその最初ちょっとそのミント、
はい、
雑草なんですけどミントって、そのアップルミントっていうのが、
はい、
あちょっとこれ部屋置いてみようかな、もうなんか殺風景やし、はい、無機質やし、はい、うちの部屋って、
うん、
なんかちょっとこういう有機物があったら、
はい、
有機対有機生命体用ヒューマノイドインターフェース、それが私みたいな感じの、
はい、
あの鈴見春日の憂鬱出てくる長門ですけども、
はい、
そんな感じの現象があるかもしれないので、
はい、
ないけど、
うん、
まあ買ったんですよね、
はい、
それがすごい異様に、
はい、
あれって室内で買ったらダメ、あの室内で、ね、栽培したらダメなんですミントって、なんか間延びするっていうんですか、うん、なんかこう歯と歯がこうよってこうなんか 土から出てきたこの芽のイメージしてくださいね、うんうんうん、それの土から出てくる茎の部分じゃないですか、うんうん、あれがバーン伸びるんですよ、はい、でまた葉っぱバーン葉っぱバーンって伸びていくんですよ。だから光を得ようとして、ね、そうすごい正高のっぽになるんですね、
はいはいはいはい、
でその光の方向光の方向向きよるんですよ。面白いな、うん、もうでもちょっと水のやるの忘れて、うん、あのミントってジメジメしたとこが好きなんで、
はいはい、
結構水やらなあかんんですけど、うん、まあ、シュワーってこうってなんかあのなってたんですよ、はい、うわ水やるの忘れたと思って、はい、あこれもあかんかなと水パーってやったらもう2時間ぐらいしたらビーンって出ておーすごいなとなんかすごい面白くて、
はい、
でもそれが間延びしててあかんっていうことに気づいて、
はい、
でそのベランダがあるんですけど、うち、うん、ベランダと窓開けたら窓のとこちょっと置くとこあるんですよ、うん、そこを置き始めたんですよ、
はい、
でまあこうちょっとカットしたりして、うん、
ええ、
いい感じに伸びてきて面白いな思い始めて、
はい、
でローズマリー買ってきたんですよね、うん、このローズマリーって真逆で、
はい、
そのまあ、ハーブちょっと料理に使えるかなと思って買ったんですけど、
はいはい、
ローズマリー真逆で乾燥好むんですね、
うん、
であんまり水やりすぎたらあかんのですわ、
うん、
ね、これもあんまりあの光浴びなあかんということ で、
はい、
でそれを並べて育て始めまして、
並べて、
はい
はい、
あいいなあと思ってて、
はい、
でまた港南でホームセンターあるじゃないですか、
す
行った時にちょっと、はい、あニガウリやと思ってあニガウリちょっとええかもなと思ってニガウリ飼い始めたってあれやけど、
はい、
もう育て始めて、
はい、
すんごい面白いぐらいにツルがね、
はいはい、
ツルってあれすごい、うん、生き物みたいにすぐクルクルクルって、
まあまあ、はい、
まあ、見る見る、まあ、そんな見てる間にぐるぐって巻きつくわけじゃないですよ、あ知らんまでおこっちかけたらおもうこれクルクルとなっとるわと思って、すごい面白いんですよね。でそれであこれちょっとここにあのこうツタそのツルの関係がこう伸びていくようなこうネットを買っていこうかなと思って、はい、で買ってきた、またもう一個ニガウリ買ってきてでちょっとその2つ入るプランターを買ってきて、でそれ土買ってきて、で土に不器の腐葉土みたいなの買ってきて、ちょっと魚粉とかなんかコップみたいなの買ってきて、で始めて、
はい、
よし
よし、
で帰った時によしもうこの際や欲しいもん全部買おうと思ってトマト、キュウリ、ピーマン、ナスビでベランダに1メーター80、横60いや90ぐらいの網パッてかけて、で下に重しつけて、そこにニガウリのゾーン、キュウリのゾーンで、こっちトマト、こっちナスビ、でこうピーマンみたいな感じでやり始めたら、まあもう毎日気になる気になる、
そらそうでしょ、
気になってもう水やらなあかんみたいな感じになってきた。1日2回か3回ぐらいあげるんですけど、そんだらね、収穫がありましたね。
収穫
が
ありました。
キュウリがね、一番最初できたんですよ。これぐらいの長さです、はい、20センチぐらい、
はい、
でかくなって切って、うん、
はい、
うちで栽培したキュウリなんて、うん、食べたことないじゃないですか。
まあ普通はないです ね、
どんな感じやろうと思って食べて、まあ、普通の一般売ってるキュウリよりはやっぱり味落ちるんです。
まあそらね、
ちょっと苦いっていうのかな、
はい、
皮が硬かったりするし、ね、食べてみたけど、あなんかこう味があってええなみたいな感じで、バジルもね、あバジルも買ったんですけど、
なるほど、
バジルもすくすく伸びて、はい、あれもすごいあの火好むんで水もめっちゃやらなくて、伸びてきたとこちょん切ったらこうへなってこうってかあのおじぎ始めたから、うん、伸びてたとこ切って、
うん、
もうその葉っぱだけ全部ちぎってバーってみじん切りにしてパスタ作ったんですよ、うん、おいしい、うん、でもうハマってしもうて、今トマトもでき始めて、ナスビもでき始めて、
はい、
もうなんか楽しみでしゃあないんですよ。だからもうベランダ今菜園状態になってますわ。
なるほど、
はい、
いや作ってますね。
作ってますよ、
いろいろね、
だからまたちょっと菜園広げていこうかなと思って。
そうですね、
うん、
あのいいことだと思いますよ、
はい、
やっぱりあの私も、まあ、母方がねあの畑持ってたりで、うんうん、母方のおじおばが本当にあのブドウ園やってたりっていうことで、はい、第一次産業関わってる人も見てきましたし、
うん、
まあ、やっぱり田舎のコーナーのでっていうところでうちの母がね、
はい、
同じように家庭菜園やってますし、
うん、はい、
またちょっとあの今の私の実家引っ越してしまったね、場所高いでしまってるんですけど、もう一つ前の実家のあったところはあの近所にあの本当に畑を借りて、
はい、
かぼちゃとか作ってましたから、
もうだからその根菜系作られへんじゃないですか、
はい、
なんか作りたいな思い始めてますもんね。キャベツレタスとか
もうね、やっぱりもうそうなり始めたらですよ、ね、気になり始めたらやってしまうと思うんです、ああいうやつは、
はい、
まあいいと思いますよ、
ね、
いいと思います本当に、
うん、やっぱりもそのうちも田舎にでも引っ越してるかもしれないですよ。
本当にそうなるんですよ、だから、
うん、
そうなんですよ、
ね、
まあ、それがあの講師でという形になりますけれどもね、やっぱりあのなんか人間最終的にはその先は無機質っていうことをおっしゃいましたけど、やっぱり有機質のところに立ち返りたくなるんだろうなって、
うん、そうですね。土触ってのなんかね、なんか幸せっていうおじいちゃんおったんですよテレビでね。確かに土いじりなんか子供以来してないから、あ、なんかええなと思ったりするんですよね、
はい、
あ、これ窮屈なんやろな、ちょっと大きいところに移させなあかんなとか、うん、もうなんか自然に話しかけたり、
うん、
おい俺の筋肉みたいな感じで
そうなる、
なるんすよ、
なる、絶対になると思います。
うん、
まあまあまあ本当にいいことだと思いますよ、
ねえ
ね、えぜひあの、まあ、あの収穫がね、
はい、
あるというのもいいことですし、
まあまあ、いっぱいできたら大橋さんにもお裾分けしますので、
はい、ありがとうございます、はいはい、ぜひ楽しみにしてますよ。
ニガウリ、ピーマン、トマト、
はい、
キュウリですよ、
もうあの全部食べられるやつばかりなので、ぜひお願いします。
ナスビもあるわ、
お願いします、
はい。
I'm thinking about you。
いや、まあ、もう終わりの回ですよ。
終わりの回ですか、
はい、ちょっと長なったけど、終わりの回なんですけども、
はい、
あのそのまあそのベランダとか窓を開ける機会が増えたんです。うちとも締め切りやったし、で去年やったかな、ベランダ一回あの掃除、雨漏りがするんで掃除、うん、掃除してもらって屋根も補修してもらったんですよ、はい、でその時にその綺麗になったから、なんかベランダ窓開けてするようにしたらええねんって、まあてるちゃん言われてるから、てるちゃんなんかもしたらええねんって言われて、でまあそういう風な感じでもう出入りできるようにしたりしてたら、まあちょっといろいろいいこともあったし、
はい、うん、
でまあ、そういう中にでやってるんで、まあ、ちょい窓開けたりして、
はい、
あの 空気もねちゃんと入れ替えたりするようにしてるんです、で最近エアコンも変わったし、
はい、
電気代高いからね、
うん、
でだから、まあ、向かい散髪屋さんがあるんですけども、
はい、
散髪屋さんとこの犬最近見えひんなと思って、
はい、
で先日そのおばちゃんに、あれロブどうしたんって言ったら、3月に死んだよって言うから、ああ そうなんやって言って、うん、まあ、犬死ぬ時ってすごい吠えるらしくて、
うん、
もう猫みたいになんか
あの姿ね、
毛筋とかじゃなくて、うん、もうなんかああでいつまでいつにもなく泣くらしいんですよ。もううちのポンなんかいつも泣いてるから死ぬんかなと思ってますけど、はい、そんな感じでなんかもうすごいもう病気もせえへんかったし、うん、って言って18年ぐらい生きたんちゃうかな。
長生き
やね、結構長いと思う、
はい、
もう漫画描いてる時からおったからな。だから最後はこう餌やるかって、動かれへんの餌やるかってもういらんっていうし、水やるかっていらんっていうし、うん、ほんなら白いとこ寝かせて、
はい、
で帰って明日来るからなって、な散髪で寝かあの飼ってたから、
うん、
店で、ほんで来た時にそのおっちゃんの方が気づいてもう死んでるわ言うてな感じになったんだったらしいんけど、
うん、
あそうなんや言うてて、でもそのなんていうんですかね、僕があの広島のミスター、
うん、
ミスターボックスヘッドっていう人に、あの
ロングヘッドさんね、
あロングヘッドさんね、
はい、
人にあのフリーラインスケートっての教えてもらった時に、はいはい、やってたらおっさんおっさん言ってた子供がもうあのその時まだ小学生ぐらいだったの、今も中学高校行くぐらいぐらいの大きくなってるわけですよ、
まあ、そうです
ね、大きくなったなーいう話をこの間してたんですよ、
うんうんうん、
はい言
う
てて、
うん、
なんかそのなんかミニチュア版みたいなのがいっぱい増えとるんですよ、うん、あれと思って、なんか増えとるやないかと思って、
はい、
ほんだら、まあ、まあ子供できたんやろうなと思ったし、
うん、
もうあの2人兄弟やったから、
はいはい、
三八の息子さんの、
はい、
ね、だから弟の方と兄貴の方が来てるんやろうなと思ったりもすんねんけど、
はい、
なんかでも異様に増えてて、
はい、
なんかその男の子2人と女の子1人ぐらいなんか引き連れてんねん、
うん、
なんかすっごい増えとるな。毎回このロードで遊びよるわけですよ、
はい、うん、
ちゃんと交通に気ぃつけながら、
そう、ね、
こう自転車で通ってる人にちょっと邪魔になったらすいませんって言ったり、
はい、
あの礼儀正しい子やなと思いながら、うん、雨あげようかなと思ってるんですけどまあその子がね、今日ちっちゃい子とその大きい子が2人ね、
はい、
なんかこう言い合いしてたんですよ。こうまた水やろうと思ってベランダで出た、
はい、
うん、もうええやんか、もう、みたいな感じで、
うん、
いやや、あかん、向こう行け、みたいな言うてんのよ。またいじめとるんちゃうんかなと思って、大きい方がな。ちっちゃい方をいじめたらあかんで、って言って、うん、もう、なぁ、って言って、
うん、
で、ほんならまたこう、その他の練習、いうか、こう、ちっちゃいのが来たん、いっぱいが。
はい、
どうしたんみたいな感じで来て、なんとかあれやんか、したんやろみたいな女の子も言って、見てないわって言って、こいつな、うんこ触ってんって。うんこ触ってんって。って、触ったんや、さっき。でも、汚いから、酔いたないねん。触ってん、って。うんこ触ったかどうかとかって、手洗ったらええやんと思いながら。なんかその子供の頃のその男の子ってほんまアホなことですごい笑ったり遊んだりしてるな、ほんま女の子の方が大人やなと思う話でしたわ。
本当に、
ええ、
あもうね、うん、まあでもあの私もこの第一スタジオにね、寄せてもらう時にちょうどそれこそ本当にあのさあ自転車止めようと思ったらもうちびっ子たちがもうその道路をまあ気をつけながらね遊んでたんですけど、はい、まあ思ったのは本当にあの子供というのはそれそのものが未来だなと本当に思いますね。
そうだね、
やっぱり、
うん、
やっぱりあのさっきのね前を見てっていうところに戻るかもしれませんけれども、
はい、
まあ、子供にはもう前しかないですからね、
うん、
本当にあのぜひねもう元気に健やかに育っていただいて、
うん、
もうあの大人の階段ね登っていくわけですけれども、
そうですね、
本当に、まあ、
うんこつかんだ子も、
はい、
未来やら運やらをつかんでいくんやろうなと思いながらね、
うん、うん、
あの見てました、
うん、そうやな
悪に手を染めるかもしれへんし、
いやまあまあ、
うん、
あのそれをうまく何でしょう、それこそあの家庭菜園の話かもしれませんけど、まああのなんか木ですよ、育てる時にあの悪い方に伸びていく枝があったらですよ、うん、そこをやっぱりちゃんと刈り取ってあげるのが周りの人間の役目だっていう話になっちゃうんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱり周りにいてる大人たちの責任というのは重いなと思うところでありますね、うんうん、でも本当にあのちびっ子たちの未来に幸多かれと祈り願いますわ、
はい、ね、本当に地球、まあ、いろいろ氷河期やら温暖化やらいろいろ問題あるけど、
うん、
頑張ろう
頑張ろう、
うん、一つ一人、はい、一人一人の頑張りが地球を救う、
はい最後めちゃスケールの大きい話になりましたけども
宇宙規模の話になって
宇宙規模の話になりました、
うん、
地球の話になりました、はい、本当にね、まあそんな感じのお話をしてまいりました、2018年6月の大門お年頃なんですけれども、
はいはい、
大丈夫ですか、
うん、
大丈夫です、最後何かありますか、あと
不祥事すみませんでした
、やっぱりもう衝撃のスタートから始まりましたので今回はね、はい、あのではあの最後に私から、
はい、
あのまあ、この配信が11日ということで、その6日後になりますけれども、うんうんうん、6月の17日の日曜日にですね、第38回兵庫神鍋高原マラソン全国大会というところで、
うん、はい、
出走してまいります、
うんうんうんうん、
出走してまいりますので、まあ、またその結果につきましては
神鍋まで行くんや、
神鍋まで行ってしまいます、
ちょっと標高高いけど大丈夫かな、
標高高いからですね、
うんうんうん、
ちょっと涼しいというところで、
神鍋のどの辺を走んの、
神鍋のどの辺で、神鍋の
豊岡周辺、神鍋高原、はい、山田
もう、
ああなるほどね、
というわけで、
はい、
走ってまいりますので、まあ、あのまたその結果につきましては、
うん、
また次回の大魔王でもお話できたらなと思っております、
そうですね、
はい、
ぜひぜひ
という感じでございます、
は
い、
あそう言うたらあのあれ言うの忘れたけど、あのあれ、
はい、
ありましたわ、あの日本酒はしょい、
あ日本酒はしょい、はい、
もうめっちゃすごかったよ、
大変でした、
もうコナソンやったで大橋さんも、
あそうですか、まあコナソン、
コナソンやった、
あそういうこと、
400人ぐらい来て、
はい、まあ想定通り
とあのトータル、
はい、
で柿がね200ちょいあったんですけど、
はい、
もう3時に始まるんですよ、
3時、
もう5時半で売れ切れてあとの4時間ぐらいどないしようかなと思ってて、
はい、
で、まあ、あの伊達ガツオ金華サバの生ハムだったんですけども、うん、それも全部なくなって最後の1時間ぐらいはもうある食材でなんか作ったりしてたもん、
うん、
うん、まあ、もうほんならもう向こうの鮭出します、鮭の刺身出した、
まあもうそらしょうがないわね、うん、そうなるわね、まあでもあの盛況だったということであれば
すごかった、
ようございました、はい、まあそんな感じですか、
そんな感じですね、
今回は 長くなりましたね、確かに、久しぶりに、
まあね、
はい、うん、あのやっぱりなんか勢いついた感じがしました今日は。
そうそうそう、まあでもそのねゲストでね、
はい、
琴奨菊関がね、
はい、
来てくれたりね、
はい、
それこそその、まあ、日本酒和紙をした店で来あのために来ていただいたね、
はい、
また園田のアナウンサーやってる
三宅
君人さんとかね、はい、あのまあ、つながりまして、まあ、ゲストに来てくれる会があるかもしれない、はい、まあ、うちの相方すごいんですよ、馬の名前で誕生日全部言うんですよ言うときましたからだってその人の名前言っただけでゆずの替え歌の人ですねって言ってもうバレてますやん言ってましたから
まあね、ちょっとニュースになってましたけど、はい、まあまあまあまあそんな感じで、
うん、
いや本当にあの今回はねかなり元気にお届けしましたよ。
そうですね、
私はあのやっぱり大魔王落とし頃生存確認ということでやってますけれども、う
ん、やっぱり片山信号効果
や
ろね、
やっぱりそうですね
、はい、
勢いつきました、
はい、
まあ、あの6月暑くなってきましたし、梅雨入ってジメジメもしてますけれども、まあ、あの元気に過ごしていけるように、
はい、
ということで、
はい、
まあ、7月また元気にね声を届けられたらいいなと思ってます。
はいはいはい、
というわけで2018年6月11日月曜日の配信分ですけれども、元気をお届けできました。
はい、
ありがとうございました。
アディオスです。人さん T シャツ届けます。俺自分のやつどこやったか分からへんかったどこ行ったんやろ。